おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1056回をお送りします。7月19日木曜日7時29分です。いやー、多分これを聞いてる人のうちの9割にとってはどうでもいい話なんですけど、昨日とうとうあれですね、千葉ロッテマリーンズが4位に転落し、これでクライマックスシリーズというね、パリーグが最初に始めた不思議な制度の3位にすら、引っかからない可能性が出てきたという、ちょっと今年そうなるとは絶対考えてなかったんで、信じがたいパターンなんですよ。ファン的には。ファン的にはね。なんかどうかしちゃったのかなぐらい、急に夏場に来て、まあ毎年夏場に来て弱くはなるんだけど、それにしても今年はなんかこう、まあ毎年そうですね。毎年そうだけど、まあ、今年もひどいよねっていう感じがここに来て、もうなんか誰が出てきても負けるみたいな感じになり始めましたね。急に。いや、本当にびっくりですね。まあ采配がとか、こうなるといろいろ言われるわけですよ。監督とかもね。でも、こうなるかっていうぐらい、何をやっても失敗するみたいな、すごいですよ。うん。まあ、もともと今の楽天監督率いている今江監督もね、ロッテの選手なんですけど、ロッテのサードやってたんですけど、僕結構好きで、割と間近で見たこともあるんだけれども、まあ、彼、まだ監督って感じの人じゃないでしょうっていう、多分皆さん今江とかご存知ないんじゃないかと思うんですよね。一応、FA で楽天に行ったんですけど、トレードだったかな？ちょっと、曖昧ですけど、まあ、とにかく、そういう人が率いていて、あそこ、今年最下位なんじゃないかと思ってたら、そこに抜かれて、4位になるというね、まあ、まだ 0.0 ゲーム差という、勝率でわずかに向こうが上回ってるだけなんで、あれなんですよ。勝ち越してる場合は、負け数が少ない方が上に行くんですね。これは簡単なやつです。2勝1敗の方が100勝99敗より同じ貯金1なんだけど、率はずっといいですよね。だって2勝1敗なら3分の2勝ってるから、67% ぐらい勝率になるけど、100勝99敗ってほとんど五分五分じゃないですか。だから、1個しか勝ち越してない。これ貯金1言うんですけど、の場合は、負けが少ないほどいい。大体ですね、負け越しの場合逆になっていくんですよね。まあ、1勝2敗よりは、99勝100敗の方がはるかに勝率が上ってことですね。だから借金1ならば、負け数が、勝ち数が多い方がいいわけです。でも普通優勝争いするから、日本の場合勝率で考えるんで、とにかくもう勝てなくてもいいから負けないことなんですよね。引き分け多いチームは結構、優勝争い有利だったりするんですよ。まあ、これも、昔はだからですね、広島というのはなかなか独特のチームで、よく中止になっちゃうというか、土球場なんで、今でも土なんですけど、昔は水はけが悪い土だったんで、引き分けにすぐなるわけ。途中で同点とかだとですね。一方で、巨人とかだと、東京ドームで、早い段階でドームにしたからお金あるからね。ドームにするとほら、ずっと雨降んないから、最後までやんなきゃなんないわけですよ。当然引き分け減るんですよね。だから勝率で微妙に広島は上回りやすいという変な現象が起きてですね。よくそのことを外国人の選手が怒ってたりしたりしたんですね。あんまり大リーグに引き分けという概念は持ち込まないようにできていますから。決着つけたいんですよ、アメリカ人はね。だから自然とより多く勝った方が優勝、当然でしょっていう感じなんだけど、日本はそうじゃないですよね。割り算を始めちゃうんで、どっちかっていうとやっぱりこう、微妙なその計算して、こっちの方が勝率は上だみたいな。勝った数は少ないけど、負け数が少ないからとかって言い始めて、何かややこしいことをジャパニーズは言ってるみたいな、そういう勢いでですね、結構批判している記事を読んだことがあります。まあ、これで4分使うのもどうかと思うんですけどね、しかも今日話長くなりそうな予感があるんですよ。短くしたいなと思ってんですが、聞いてくださってる方はもう答え知ってるんで、相変わらず不思議な感じがするんですよ。僕はこれから喋るから。で、聞いてる方は何分であるかはもう見えてるはずですからね。これが、毎回毎回不思議な感じがするんですよ。これを喋ってるうちにね。はい。最近のですね、セミナーは30名いらっしゃって、大変盛況で大変ありがたかったです。あの辺の動画を引き続きどうしていこうかは今検討中なんですけれども、まあ、とりあえずは、配布はするって言ったから、これから一般配布を有料でしてさせていただこうかな、ぐらいには思っております。はい。 なんだっけ。まあまあお知らせ、10月13日、そうそう、今日はこのお知らせにかこつけて本題に入るんですが、10月13日にですね、神保町でリアルのみのセミナーをやろうと思ってます。そこの中で何やるんだっていうお話をですね、ご質問でいただいたんで、その話をこれからしたいと思うんだけど、まあ、10月13日、3時間かけてですね、もしかしてもうちょっと伸ばせるとすると4時間弱かけていこうかと、思っていたりするんですが、いずれにしてもリアルだけでやって、まあ、レクチャー部分を動画に撮っといて、後に配布させてもらうというのをやってもいいかなと思うんですけど、趣旨が少し違うかなと。で、ハイブリッドにしてもいいんだけど、ハイブリッドに今回は、どうしてもハイブリッドにするとですね、これはもう今後の課題として、自分でも努力していこうと思っているんだけど、ハイブリッドにすると、オンラインの先の方に意識を集中しすぎると、現場を割とスルーしがちなんですよ。まあ、これぐらいでちょうどいいって感じもなくはないです。で、現場で盛り上がりすぎると、オンラインを明らかに置いてけぼりにしてしまうんで、これは大体、おそらく評判良くないと思うんですね。ただ、こう、人間の注意ってやっぱりそう、2個同時並列って訓練次第だと思うんだけど、なかなか簡単ではないし、非常に現場は気を使うことになるのでですね、かなり慣れた、イベントでないと、これをやるのは簡単ではないと。でもまあ、今後はこれは絶対やっていかなければいけない課題なんですけれども、テレビってある意味すごいやなと思うんですよね。現場でやっておきながらちゃんと視聴者意識があるわけじゃないですか。ライブでそれができているってのはやっぱり職業人なんですよね。と思います。野球やってる人たちとかはね、そんなこと全然考えてないから。だからあれは分業になってますよね。映す人と映される人が一緒である、なんか野球、プロ野球 YouTuber みたいな人って今のところ出てこないじゃないですか。あれやりながら、カメラ目線を常に意識するとか、ほぼ不可能だと思うんですよね。勝てなくなる気がする。やっぱりそういうことなんですよね。だから、分業になるのは当然だろうと思いつつ、我々は分業にするほどの資金力とか人材を持ってないので、なるべくこう、すべては自分たちで賄うみたいになりやすいんでね、そこを考えていこうといった感じです。とにかく、10月13日、もし、いらっしゃることができればですね、千代田区神保町で開催しますので、よろしくお願いします。はい、何をやるかをこれからお話ししますね。だからこれは CM と番組が同じになるというやつなんですけど、まあでも本題に入っていけると思うんですよ。ですね、何をやるかの説明がそもそもなぜ難しいのかというと、もうとにかく僕が信じているのはですね、情報を聞いても大した役に立てるのが困難であると思うんですね。人の話を聞かないと、その人が、まあ、タスクシュートに記録がつけられませんという話ですらいいんですが、まあ、先送りとかね、先送りが、してしまいますとか、あるいはこう、SNS をずっと見ちゃいますとか、この話は最近本当よく聞くんですよね。どうなったんだろうっていうぐらい、よくよくいろんな方がおっしゃるんですよ。でも、その、SNS を見るのをやめるってことは、ないと思うんですよね、私はね。そんなことは、例えば答えてる方だって、あ、見すぎるんならこうやってストッパーかけましょうっていうかもしれないけど、それを言った人が見すぎてないという保証がどこにあるんだろうなっていう感じがするんですよ。あれですよ。だからタバコやめましょうねって言ってる人がタバコ吸ってるということがあり得るってことですよね。タバコの場合は、現代ではそれはなかなか難しいんだけど、だから先日お話した松本敏彦さんは面白いんですよ。依存症の精神科医でありながら、自分自身依存症であるというニコチンで、これはね、稀だと思うんですよね、実際には。でも、多分、東畑愛さんもかなりのヘビースモーカーで、でもカウンセラーなわけですよ。ああいう方のところに、タバコ先生やめたいですっていう人が来た場合、どうなるんだろうなって思うんですよね。SNS は、絶対僕は、アドバイスしてる人だって見てるに決まってると思うんで、実際にはそれアドバイスにならないじゃん、どんなアドバイスだとしても、と思うんですよね。が、そこでなんですよ。見すぎるって話になる。だけど、 何時間以上もって見すぎって言うんだろうねっていうのもあるじゃないですか。しかも大体ですね、自分が依存症でないと思ってる人、つまり SNS の自分習慣持ってるけど全然いいよねと思ってる人は、これが役に立つ行為だって信じてるし、役に立つ職業かもしれないんですよ。でも、役に立つかどうかを、大概の人はなぜか情報の質で決めようとするんですけど、僕はナンセンスの極みだなと思うんですよね。それはもうほとんど何かをごまかしてるに過ぎない。そうじゃないじゃないですか。何の職業をやってるかとか、何を自分が、ライフスタイルにしているかによって、その情報が役に立つ情報なのかどうかの意味って全然違ってくるに決まっていますよね。さっき私が冒頭で言った千葉ロッテのニュースなんて、私が例えばそれこそ医者であれば精神科医であればほぼいらないですよね。これが役に立つからロッテの試合見てんだとか、役に立つから山本大斗さんのなんて言っても全然誰もわかんないと思うんだけど、見てるんですと言っても大体誰も納得しないと思うんですよ。でも僕が例えばサンケイスポーツの記者とかだったら話全然違いますよね。見てなかったらダメじゃないですか。全然ダメだと思うんですよね。こういうことが考えられるのに、そこすっ飛ばして情報の価値とか言い出すのは本当ナンセンスだと思うんですよね。情報が、それこそエログロナンセンスだって、それ見なければ仕事にならないって人も世の中にはいる一方で、それを見ることはどう考えてもエンタメでしかないっていう人も当然職業上いるわけですよ。だから、見すぎるっていうのはダメだし、見れば見るほどいい職業あるわけですからね。見すぎるというのはダメだし、何を見てるかで決め、縛るのもダメなんですよ。意味が全くない。で、あとは、それが結局のところ、自分と人にとって、ハームが、つまり、ある種の有害性があるかどうか。だけど、SNS を見ることの有害さって、他人に対してはほぼ何もないと思うんですよね。もう残るは自分しかないと思うんですよ。だから、ハームリダクションって考え方は、私はとっても新しいなと思うんです。依存症に対して今までハームリダクションという言い方は、まず考えられなかった。やっぱりこうゼロにしよう運動だったんですよね、依存症というのは。これを昨日申し上げたんですよ。で、ここまで考えてみるとですね、僕は結局のところ、依存症の治療をするわけじゃないんで、10月13日に何がしたいかというと、この一種依存、なんていうのかな、薬用養命酒で、病気未満を未病と言いますっていう奇妙な言い方あるじゃないですか。未病と言ったら健康未病なんじゃないのって気もするんだけど、あれ精神医学的な発想だと健康は未病に近いんですよね。精神分析なら多分絶対そう言うんですよ。だって神経症と健常者を分けられない感じになってますから。で、マイルドな神経症ですよね。で、その未病っていう言い方でも面白いなと思うんですね。結局、未依存症なんですよ。私が10月13日にせよ、3ヶ月チャレンジ、次回から3ヶ月セッションという名前にしたいんですけどね。セッションってグループセッションも含むんで、コミュニティ感を持ちつつ、ワンオンワンがたくさんあるよっていう含みなんですが、ここでも基本的にまずやりたいのは、この未依存症なんですよ。世の中には様々な依存がありますが、全てマニュアルで依存症と診断されるわけではないです。まだ正式には SNS 依存症などとは言わないと私は思いますね。ネット依存はあるのかな。でもネット依存なんて言ったらもうほとんどネットニュース依存なんじゃないかなと。でも私のように明らかにニュースには何の興味もない人間も結構いるはずですからね。で、この依存症未満 で、これだってで、やっぱり同じなんですよ。しかし、考え方としては。依存症だったら、個人にカスタマイズして、ハームリダクション、つまりその人にとってのハームや、その人の周囲にとって、これは何がハームになるのかを考えていかなきゃいけないんだとすれば、依存症未満ならますますそうだと思うんですね。だってマイルドなんだから。基本的にいくらやっててもいいわけじゃないですか。まず、このいくらやっててもいいはずだっていう、その依存症未満でハームが少ないなら、やっててもいいはずだっていうのを、先に踏まえないといけないと思うんですよ。ここでですね、ある意味、精神疾患を扱ってる世界に抜かれてる場合じゃないと思うんですよ。 もうヘロインだって、世界でですよ、日本じゃないですけど、ヘロインだって害にならない程度は打ち続けるというか、打っていいんだ的な、昨日お話しましたイギリスでの実験的な試みだと思うんですけど、多分この流れはある程度の成功を収めると思うんですよ。実は昔あったんですよ、これ。アメリカであまりにも何でも食べ過ぎちゃう人に、食べることに罪悪感を持つのがいけないんだということで、摂食障害の重度の人を治すケースですね。アイスでもケーキでも何でもいいから冷蔵庫にたんまり入れときなさいという、これ一定の成果を収めるんですよね。こういう考え方が依存の世界で進んできているのに、なんかライフハックではダメ絶対みたいな、SNS ダメ絶対みたいなことをやるのって、もう時代錯誤も甚だしいと思うんですよ。ここで罪悪感というものが手放せさえしなかったら、多分、重篤になったケースでは、何にも手出しができなくなるとしか思えないんですね。つまり、依存に対して脅迫で向かっていくのはダメだと思うんですね。依存に対して脅迫で向かうっていうのは、まさにこう、ゼロにするとか、役に立つことしかしないとか、上限時間を簡単に設定しちゃうとかね、子供には1時間しか SNS 見せないとか、簡単に言ってしまうっていう、そういうことが、いかにハームフルなことかってこと。ハームリダクションっていう発想が出てくる以前は、ハームなのかどうなのか問いもせず、とにかくダメ絶対にしていたわけじゃないですか。とにかくゼロにするのが望ましいんだっていうことにしちゃってたわけですよね。この何が望ましくて何が望ましくないかについて、現実検討が全然行われることなく、とにかくほとんど回不回原則でいっちゃってるという、もともとなぜ依存がいけないのかというか、なぜ依存を避けたいのかというと、それは現実原則に基づいた話なんですよ。どう考えたって。だって人が SNS 何時間やろうと、そんなのはその人の勝手ですよね。その人がお金がいっぱいあって困ってないならば。ただ、精神分析ではそうは考えない。なぜならば、これは、回不回原則というものだけでは人は生きていけないと多分考えるからなんだと思うんです。で、なんでそもそも SNS をやめさせたいのか。例えば子供の成績は悪くありませんと、友達もいますと。でも、YouTube の時間を1時間にうちはしてますっていうのは、多分僕はそれは分かんないですよ。非常に微妙な線だけれども、ここは親の回不回が入ってると思うんですよ。で、親の回不回が入ってても別にいいと思うんですよ。ただ、親の回不回が入ってていいということは、子供の回不回が入ってたって当然いいわけですよ。こういうのが現実原則ってもんではないかと思うんですね。だからダメ絶対ってのは、政府はどう考えてたのか知りませんけれども、多分、回不回原則なんですよ。だってよく、昨日の紹介した松本さんの本でもよく出てくるんですよ。ああいうボスポスターにね、もうまるで、こう、当時ヒロポンとか呼んでるんだけど、覚醒剤みたいなものをやった人はもうゾンビになっちゃうんだみたいな。こういうスティグマを煽るようなやり方をしていて、それらの人たちが覚醒剤をやってる自分に絶望して、覚醒剤をしかしそれが故にやめますなんてことを期待するのはナンセンスだろうっていうことを書いていて、あれは非常にこうね、倉園慶三さんがグッドバイブスなんかでもよくおっしゃってたような内容じゃないですか。つまり、もう自分はダメだと思ってる人に向かって、罪悪感のラベルを投げたところで、その人が、長自我を発動してね、あ、俺はダメな人間だから心を入れ替えようと言って、急にまともなことをしだす、そういうことを期待するのがおかしいよねっていう話ですよね。のび太くんのママがね、よくスネオくんのお母さんと一緒に、うちもね、勉強もせず漫画ばっかり読んでるんですよ。あ、オタクは漫画を全部捨てたんですか？うちも全部思い切って捨てようかしらみたいな。捨てても勉強するようになるはずないじゃないですか。これは全部同じような話してると思うんですよ。回不回原則っていうのは絶対ベーシックに必要なものなんですよね。回不回原則だって生まれつき持ってるものではないんですよ。僕ら誤解してるんですけどね、きっとここのところで自閉症スペクトラムの話が出てくるからすごい難しい感じがするんだけど、やっぱりこう自閉症的な、これは精神分析の私が知る限り松木さんじゃないんだけど、ベースはおそらく外国の人なんだけど、この二次元的な心象の上に三次元的な心象を発達させて、だからこれは発達の経過なんですよ。結果と言ってもいいか、成果と言ってもいいぐらいだと思うんですよね。回復回というのは私たちが、身につけるスキルなんですね。 何が私にとって貝で、まあ大体生物にとってだから同じものになるんだけど、何が生物にとって不快、私にとって不快かというのは、生まれつき決まってはいないんですよ。決まってるんだったらコーヒー好きな人と嫌いな人に分かれない。アルコール好きな人と嫌いな人に分かれない。スイーツだって嫌いな人いますからね。で、虫が好きな人と虫研究したがる人には分かれない。これは、貝不快原則というのは身につけるものであって、貝不快原則で生きている人というのは、ただ自然に生きてればそうなるってもん、まあ自然に生きてればそうなりますけど、でもこれはやっぱり一定の教育成果なんですよね。だから文化が違う国と喧嘩になったりするわけじゃないですか。あいつらのやり方なってねえみたいにすぐ思うわけですよ。日本人はアメリカ人のやり方が戦前は全然なってないと思ってたし、逆もそうなんですよ。そういうもんですよね。見た感じの貝不快ってあるじゃないですか。例えば茶碗を持ち上げて食べないでご飯食べるとなんかこうダメな感じがするみたいな、そういうのに対して何かが劣ってるって感じるっていうのは人間の欠点だと思うんだけど、しょうがないんですよね。三次元的世界に生きていると、貝不快原則で生きていると。でこの上に僕らはさらに四次元的な心象を乗っけなきゃいけないんですよ。現実原則ってやつだから、そこら辺でうんことかできないじゃないですか。現実原則がかかってるからであって、回復会原則だけだったらもうしたくなっちゃったらするしかないんですよ。したくなっちゃったらするしかない時って旅行中とかないわけじゃないですけどね。だけどもトイレがお金かかったりするっていうのが、僕はイギリス行ってそれに衝撃を受けたんですけどね。金はありますよ。ただ25セント玉みたいなものがないんですよ。まあ25セントっていうのはイギリスじゃ使ってないけど、とにかくないんですよ。しかも結構高かったりするんですよ。びっくりしますよね。というわけで、僕らはそのいわゆる自閉症的心象の上に、回復会的心象を乗っけていて、さらにその上に現実原則を乗っけていて、現実原則で機能することだけはできないんで、回復会原則で生きてるんですけれども、これだけでも生きてはいけないんで、だからこれの、いろんなパーセンテージで僕らは生きているんですよ。このパーセンテージどこが正しいのっていうのもないんですよ。それは、その人の置かれている立場とパーソナリティによって変わるから。だから多分私癖というか依存症の傾向も変化するんですよ。で我々はいわゆるパーソナリティ障害の人と似たところはみんな絶対僕はあると思うんですね。つまり一次ナルシシズムといいますか、一次過程を取っておくわけですね。それが依存症につながるわけですよ。現実原則をここは外したいと。回復会原則でここはやっておきたいと。だから現実検討能力を下げたいと。そんなものばかり食べてると血糖値が上がるよっていうのが現実原則なら、でも甘いものは気持ちがいいんだっていうのが回復会原則じゃないですか。これがですね、なんか脅迫的なその文化に行くと、まあ私がずっとやってきたビジネス書とライフハック界隈はこういう傾向を持ちやすいんだけど、いや、スイーツゼロにしようよってことになりやすいんですよ。現実原則をとことん優先させようよってことになりやすいんですよ。その方がありとあらゆる意味でいいじゃんってことになりやすいんだけど、ありとあらゆる意味でいいかもしんないけど、回復会原則をゼロにすること、それ自体はできないんで、それは無理じゃないですか。そんなことは。それってつまり、考えたくもないからやめといた方がいいかな。虫だらけの部屋で寝ても、気持ち悪くは感じないってことですよね。もちろんそうじゃない方がいいから虫は排除するんだけど、この時の排除の仕方も脅迫的になると徹底しちゃうんですよね。むしろ嫌じゃないのに徹底するっていうのは非常にこう独特の心理状態を表すと思うんですけれども、嫌じゃなくても徹底するみたいなね。だからいや別に私はスイーツ食べてもスイーツ好きなんだけど、スイーツはもうゼロにするみたいな、そういう感じになるわけですよ。つまり、非常にこう、数値客観化していくんですよ。そうすると人生が良くなるという、良くはなるのかもしれない。ただそれは、現実適応度が高くなるっていう意味であって、そして何か奇妙な事態が進行する。まあ、これがですね、食欲に適応しようとすると摂食障害になりやすいっていう話を、この番組では何回か、松木邦弘さんの本を参考にしながら出してきたわけですね。という話を10月13日にしたいから、そもそも何を一次過程の温存に持ってきているのか。私だったら、静止劇、 依存的な内容。それもまあ今で言うと動画的な。つまり二次元じゃないってことね。それには理由がある。理由はみんなあるんです。で、それが SNS ニュースの人もいるし、スイーツの人もいるんですよ。で、当然アルコールとニコチンはいます。いて当然ですね。ギャンブルも当然いるはずです。この辺までは範疇内に入るなと思って。治療じゃないとはいえ、ドラッグはうち、私は扱わない。わかんないから。その世界になってくると。わかんない。あと、片付けられないっていう話がありますね。もう一つ、片付けすぎるって話もあります。どちらも同じですね。同じじゃないけど、結果は大きく変わりますけれども、この結果が変わるってことも、考慮に入れないとダメなんですよ。だから僕はハームリダクションっていい考えだなと思うんですよ。適応度がいいとされてるものは、気をつけるべき部分っていうか、そこをマイルドにしていく方がいい部分ってあると思うんですが、ハームが少ないのに、その依存から抜け出さなければいけない理由は別にないわけですね。だから僕はそのハームが少ないものとしてタスク管理を上げるわけですよ。この辺から10月13日の話のメインステージが上ってくると思うんだけど、ハームが少ないものとしてタイムスケジュールとかタイムマネジメントとかライフハックが上がってくる。で、それは当然社会からすると指示的な内容になってくる。指示ってのはさ、なんちゅうのかな。OK というか、むしろやってねって感じになってくる。まあ、そこが気のつけどころなんですけれども、でも、少なくともそれは、そうですね、万引きが癖です。みたいなものに比べると、気は楽だ。ということは言えると思うんですよね。でもそれは、僕からすると、同じような課題がその人の中にはあるはずだと。で、どういう課題かっていうと、ストレスがかかるたびにそれをやらずにはいられなくなるという課題ですよ。ストレスがかかるたびに、皮膚の一部をむしり取るようなことをやってると、皮膚病ってものが進行するんですよ。これは、まあ、自体愛的な話ですよね。昔赤ちゃんの時に、おっぱいが欲しい時もらえない子は、指をおっぱい代わりにすると。その時に、一次過程が進行してるじゃないですか。快不快が先んじている。現実には、おっぱい吸わないと栄養が足りなくなるんで、指しゃぶってても栄養にならないんですよ。現実には。でも、快不快っていう意味では、代替物をしゃぶってれば、だからおしゃぶりってあるんだけど、代替物をしゃぶってればいい。この時、なるべくおしゃぶりはおっぱいだと信じたいじゃないですか。つまり、現実検討能力というものを下げておきたいわけですよね。これを政治になって意図的にやっていると、しばしばパーソナリティ障害みたいな出来事になるんだけど、私らはそれに準ずる位置にいると思うんですよ。そういうことを、ある程度せずにはいられないんですよ。なくそうっていうのもわからなくはないんですよ。だからハームが大きいものに関しては、なくすことはなくても、大いに減らした方が、まあいいよね、ということになるわけで。一方は違うと犯罪者言われますから。一方で、でもゼロにしようっていうのはやめようと。特に我々は、こう、おそらくハームの少ない、ハームの少ない刺激、アディクションだから、そんなに減らすこともないんですよね。ここの時にもう一つの課題が、我々は、こう、ビジネス書とか仕事術とか言ってるわけだから、時間をぐっと使うのはハームとしてでかくないっていう問いなんですよ。で、グッドバイブスで倉園慶三さんがおっしゃってるのは、時間ってものはもともとないんだから、観念なんだから、それによって時間がいくら解けようと、まあ今はそうおっしゃってるかわかりませんけども、いくらなくそうと、いくら解けようと気にするべきものではないんだと。だから罪悪感なくていいんだと。今でも罪悪感なくていいんだって言うと思うんですよね。私も原則は全く同じ意見です。原則は全く同じで、罪悪感はゼロでいいと思うんですよ。ただ、時間が多分溶けてなくなることに対してはみんなもっと敏感だと。まあ、ここなんだと思うんですよね。僕はここにもう少し強い焦点を当てたい。結局同じ結論になるんです。時間がいくら使おうと、そんなものは害ではないと思うんだけど、でも多分これが害だっていう意識から抜けられないという人はいっぱいいて、そこに僕はこのライフハッカーという人たちが持っている、つまり自分が加害をしているっていう思いから抜け出さないとならないなって思ってるんですよ。そのためには時間なんてないんだっていうのは結論としてはとても強くていいんですけれども、 信じられないとどうにもならないよね。だから多分ここが一つの争点というのかな、焦点付けするポイントになるだろうなとは思ってます。13日とかでも今後の3ヶ月セッションでも必ずこの話にはつながっていくだろうなとは思うんですよね。その時に精神分析、まあ今までも十分精神分析出てきてましたけれども、精神分析というものが出てこざるを得ないと思うんですよ。なんで時間がそこまで惜しいのかという問いがここに立たなきゃいけないと思うんですよね。これはライフハックだけで考えてもなきゃいけない問いだと思う。時間が正しい、時間が貴重なのは自明ですよねっていうのは、僕はライフハックとしてもダメだと思うんですね。自明では全然ないと思うんですよ。時間は命ですなどというのはナンセンスの極みだと思うんですよね。時間命だと思ってるのは人間だけなんで、生命体の中で。で、生命体の中で人間だけが信じていることを、絶対的に客観的に真理だっていうのは、全然当たる感じがしないんですよね。生命体として一番最初に出発したのすら人間じゃないのに、人間だけが信じている、それも生命に関わる話を、我々だけが真理を知っているって言えるはずがない気がする。で、そもそも生命の中には、一部ですけれども、死に近い存在っているので、そういう存在のことを考えてみてもですね、時間が命であるというのは、どう考えてもおかしいと思うんですよ。ぐっと短い生命体と、ほぼ無限っていう生命体と両方あって、どっちも生命体であるわけじゃないですか。時間が命であるとか、時間が経験であるというのは、私はもう全然、どこにも真実らしさを感じないので、これはもうパスする。でも、時間が貴重だというのは、これはだから現実原則なんですよね。私たちの文化が時間が重要だというふうに、時間は金より大事だと、みんなそう思って行動しているようには見えませんが、そういう言い方をするぐらい大事があると。まあ、金をどのぐらい大事があるかっていうのも非常にいろいろあるんですけれども、どっちもお金とか時間とか、まさに人が発明した観念なんだけど、この観念をどれぐらい大事があるかということについて、自明ではないので、で、自明でないとなった場合、どうやってその価値観を保持し、維持して、強化しているのかというのについて、分析的になるというのは、私は必要だと思いますよね。私は必要だと思うので、つまりそんなに大事がある理由が本当はないはずだってところを出発点にするので、生まれた時にはだってそうではなかったはずですから、ほぼ確実に、さっきの言い方と違う言い方をするならば、これはやっぱり学習したものですから。しかも、回復原則が実は入り混じってますから、ここにはね。現実原則だけで時間を扱ってるわけでは絶対ないと思うんで、明らかに回復原則が入ってきちゃってるんで。ということはですね、これは、小さい頃に僕らが身につけさせられた、トイレトレーニングみたいなものなんだと思うんですよ。親から受けてると僕は思ってるってことですよね。だから、親から譲り受けたって話になってくると、もう、これは、思いっきり、分析の対象になっていくんですよ。そうすると、聞かないとわからないんですよ。その人に。だって、その人の親御さんのことを私は知らないですからね。聞けばわかるのかっていう話になりますよね、自然と。だから、僕はここでロジャーズが出てくるしかないなって思うんですよ。まあ、ロジャーズ、唐突な感じがしますけど、傾聴共感自己一致っていうのを三原則に打ち立てて、日本のカウンセリング会をですね、ロジャーズ自身がってことではないんだけど、誰かが見つけたんだと思うんですけどね。一世を風靡したんですよ。なんかこういうところが日本だけじゃないかもしれないけど、心理カウンセリングの世界では時々起こる。この辺のことを東畑海人さんとか、山崎隆明さんがよく書いていらっしゃってて、僕はそれを非常に参考にしてるんで、この二人推しになってるわけだけど、みんな、いろんな人が多分言ってることだとは思うんですよ。当然、僕だって漠然とは知ってましたから。とにかくこの、急に出てくるんですよ。精神分析とか認知行動療法とかそういう方法論じゃなくて、ロジャーズっていう人間が出てくるんですよ。カール・ロジャーズね。まあ、有名な方なんで、日本ではね、特に有名なんで、聞いたことあるっていう人はいらっしゃると思うんですけど、とにかく傾聴共感っていうことを、盛んに強調している。ほぼ他のことは強調してないと、感じられるほどこの点を強調している。話をよく聞けと、もうこんなのは当たり前なんですけれども、これがね、共感につながるように傾聴するというのは、 一見すごい簡単なことのようなんですよ。特に我々日本人はある程度そういう教育を強めに受けてきているから、人の話よく聞きなさいって言いますよね。コミュニケーション上手は聞き上手ですと。私はデタラメだと思うんだけど。でも、そういう話はそこら中で聞くんですが、これが問題になったわけですね、昔の日本では。一生懸命心理師は傾聴傾聴で聞いてたんだけど、全然共感できないわけですよ。というか、治らない、それでは。クライアントさんがね、良くならない。それこそヒロポン売ってる人がお話を聞いてあげて、これ聞いたと思うんですよ。思うんだけど、うちは親が本当に虐待的で、というか当時そういう言葉はないかもしれないけど、ひどくて、ベルトで鞭打って、金も持ってっちゃうし、覚醒剤打ってますみたいな話を聞いて、すごい一生懸命聞くと。本当に多分日本人真面目だから、当時の日本人は特に真面目だったから、めっちゃ一生懸命聞いたと思うんですよ。これ効果あったと思うんだけどね。でも覚醒剤を打つのやめられませんとか、そこまでいかなくてもシンナーやめられませんみたいになった時に、心理師が責められるっていう事態が起こったわけですよね。まあ、誰が責めたのか知りませんけどね。心理師の、上の人たちとかですかね。お前、許可が足りないんだと。ちゃんと聞いてんのかと。で、責められると。めちゃくちゃ辛いじゃないですか。そんなこと言われた。お前がちゃんと聞けば、あの人は診断やめるのに、お前がちゃんと聞かないから、まだ診断続いてんだぞって、こういうロジックですからね。まあ、それで、非常にこう、混迷したようなことが、いろんな本で書かれてですね。まあ、具体的には見てきたわけじゃないんで、そんなのわかんないんですけどね、私には。で、河合駿さんが出てくるわけですよ。大きくこの事態を救ったというか、まあ、要するに混迷の時代をヒーローのように救う人が出てくるわけですよね。で、河合さんが言ったのは、なんで共感できないのかってことを教えてくれたっていうか、少なくとも語ってくれたわけですよね。共感できないですよね。私は、これを対象関係的に考えられるように、考えるようにしてきているんだけれども、例えば、うちの親はひどいという話を聞くじゃないですか。で、一生懸命聞くと、どう感じることになるか。ああ、本当にお母さんひどかったんだなって、これが共感ですよね。が、ここに共感するということはですよ。もし私が、ここに一致って問題が出てくるんですけど、でも本当だろうかっていうのが全くなくなるとするとですね、その人の話は話ではなくなるんですよ。ここに僕は、その、いわゆる現実原則といいますか、まあ現実原則だよね。回不快原則だけで行くならば、完全に共感してしまった方が、不快はなくなって、快になるわけですよ。本当にお母さんはひどいんだと。ひどい目にあったということに、とことん共感していくと、自分も一緒になってその人にひどい目に遭わされているような感じがして、来なければいけないじゃないですか。A さんのお母さんはひどい人で、宗教を強要して、無知で打ちますみたいな。なんかもう自分が打たれたように痛いみたいな、共感ってそういうところまで行くんで。それって、現実検討を変えていくことになりますよね。ちょっとややこしい話なんですけど、相手が寄っている話は、その人の経験だから、記憶であり、現実かもしれないけど、聞いている私にしてみれば、それは私の空想に近いものだから、空想を現実だと思い込んでいくってことは、つまり現実検討が失われていくってことになるじゃないですか。これはだから一次過程に入ってるわけですよ。ここで頑張って、いやいや、これはこの人の話だから。私が別に無知で打たれてるわけじゃないし、そもそも、このお母さんはそんなに本当にひどい人なんだろうか。この人の心の中のお母さんの話してるんじゃない？これが心的現実ですよね。してるんじゃないだろうかと思うと、今度は何が起きるか。話に共感できてなくなっていくじゃないですか。少しどこかで冷めた目で見ることになりますよね。こういう話の聞き方っていっぱいありますけれども、目の前の人が言ってることを 100% は信じないね。100% 信じるってことはできないんだけど、100% は信じてない。で、冷静に聞くって言えば聞こえばいいんだけど、一方でこれは共感はしてないってことになりますよね。ここでロジャーズが、実はもう一個言う自己一致ってやつが非常にこう癖者なわけですよ。お前は嘘をついてないかってことですよ。いや、わかるよ、わかるわかる。わかってないじゃん、みたいな。わかってないってことは、話している人にはお母さんひどいですね、それはね、よくわかりますよって言ったら嘘ついてることになるわけですよ。でも、じゃあ本当のことを言って、お母さん本当にそんなにひどかったんですかね。私そんなに信じられないんですけどって言ったら相手の人傷つくじゃないですか。 ここで悩まなきゃなんなくなるわけですね。だから自己一致って言葉が出てくるんですよ。自己は一致しなきゃなんない。つまり常に正直でいろってことですよ。傾聴して共感して常に正直でいることはできないんですよ、普通は。そこをカウンセラーってのはできるようになんなきゃいけないって話を河合駿さんは、非常にこうユング心理学を使って割とこう、なんていうんですかね、めくるめく説明をしてくださった。だから一世を風靡していくわけですね。急速に彼の熱が高まって、みんなが河合駿を言い出すっていう時代がやってくるわけですよ。これはもう歴史の話なんで、興味ない人は興味ないと思うんですけど。で、私はそれを対象関係で考えるようになったわけです。とにかく。対象ってのがあるんだと。その人がしているお母さんの話は、お母さんの実物でなくていいんだと。お母さん、その人のひどいと言ってるのは、ひどいことしたんでしょうけど、でももう今してるわけじゃないわけだから、今されてる気がするのは対象によって責められてる気がする。私はここはよくわかるんですよ。自分はこんなにお母さんにひどい目にあったわけじゃないけど、対象関係が芳しくないというか、人間関係が、いいものになりませんっていうのは、しばしば対象関係がいいものにならないんですよ。ちょっと突飛なようですけど、夢の色って考えてみてほしいんですね。私、夢の色はグレー、ダークグレーなんですね。つまり私は夢の中での人間関係、これは夢の中に人間いないから夢の中の対象関係、私のお父さんの夢を見る、私のお母さんの夢を見る、私の肉親の夢、私の妻の夢、私が昔出会った学校の先生、友達たちの夢、全然いい夢がない。ってことは、お前はよっぽどお母さんやお父さんにひどいことをされてきたのか。そんなことはない。でも、私の心の中の人間模様においては、残念ながらダークグレー。なんか私はしょっちゅう母親と殴り合ってみたり、父親とツンツンしてみたり、いいことが起きない、夢の中ではね。皆さんどうですかね。夢はバラ色って人は、多分現実の人間関係うまくいきます。これは逆じゃないんですよ、しばしばね。現実の人間関係がうまくいってるから夢がバラ色になる。だったらいいんですけど、私は現実の人間関係は今すこぶる恵まれてるんだけど、夢は相変わらず、ブラックではなくなったけれども、決してバラ色ではない。やっぱり夢の中では私の対象関係は相変わらずいまいち芳しくない。親はいい育て方をしてくれたと思うんですけれども、いいと言ってもいろいろで、やっぱり私と親の関係にはどこか微妙なところがあったんでしょうね。だから私が夢に見る母はと私の夢の中の私との関係です。夢の中の私は子供になってますけど、多くの場合うまくいってない。これが対象関係ですね。これを現実に適用してしまうんですよ。しょっちゅう我々はやるんです。それが投影というものですね。これならわかるんですよ。つまり目の前の人が訴えている、お母さんは宗教にハマって、ドラッグやってお父さんは酒ばっかり飲んで暴力を振るってましたっていう話は、それを対象関係として聞く限り、まあ、厳しい対象関係だ。だって目の前にはもうお父さんはいない。なんならお母さんは他界されている。暴力を振るわれたって言ってるけど、これは過去の話で今振るわれてるわけではないけれども、心的現実としては非常にダークなものがある。私の心的現実はダークまではいかないけど、でも昔ダークだったし、そういう目にお父さんやお母さんから合わされてはいないんだけど、でも結局夢で見てみると、夢の中の人々は冷たい。ここで私は対象関係として考える限り、傾聴した内容に共感することができるようになっていく糸口が見つかるんですよ。そうすると自分が正直でいたまま、相手に対して、でも今それは現実じゃないですよねって言っても、傷つけない言い方を模索することができるような気がするんです。こういうことを13日にもそうですし、3ヶ月セッションというような名前のものにでもそうしたいわけですけれども、こう、カスタマイズして、カスタマイズすなわち傾聴ですから、話聞かないとカスタマイズのしようがないんで、カスタマイズして自分の対象関係を探りながら相手の対象関係を見ることはできないですけれども、見ていって、頑張って見ていって、でここに共通のものを見出せることを、まあ東映ドイツ化っていうし、共感というんだと思うんですよ。この時は一致していくはずなんですよ。ある程度 相手と自分の、対象関係に関する感情というか情緒の動きがですね、近しいものになっていって不思議はないと思うんですね。ここになぜその人が温存する一次過程が例えば SNS ニュースなのか、 SNS ニュースを見てこのお父さんやお母さんに復讐したいという気持ちをどこかである程度満たすっていうのがその人にとってのアディクションになりうるんではないかみたいなところまで持っていけるとですね、だいぶ展開の仕方を考えることができるような気がするんですね。気がするだけですよ。今言ったような話は専門家からすると全部ナンセンスかもしれないんだけど、私の頭の中ではこういうふうにまとまりがつきつつあるわけですよ。で、そうなった時にこのアディクションをいきなり全部は消せないので、どういうふうに考えてみても。なぜならばこの対象関係をすぐにバラ色にはできないじゃないですか。現実はもうすでにそうでなかったとしても、現実に関わる時間を増やすっていうのはいいことだと思うんですけれども、いきなりこれだけのダークな対象関係をいきなりバラ色にはできないわけですよ。だから、しかもその対象関係がリアルなものにすごく感じられているわけですよね。目の前にお母さんもいないかもしれない。すでに他界されてるかもしれないけど、なおですね、お母さんはひどい人だ。それはリアル。現在形で語ってしまう。ひどい人だったというよりも、ひどい人だって言ってしまう。現在完了形みたいな言い方をしてしまう。こういうところに対象関係の持つ心的現実のリアリティというものの強さを感じるわけですよね。でも私だってそういう話はあるわけですよ。私の対象関係の中では。夢の中だって殴り合いすれば、夢見てるときはそうは思ってないわけですから。これも現実検討式を失ってるわけだけど、夢ってまさにそうですけど。だからそれのまま起きると無遊病になっちゃうわけですけれども、そういうことはありますからね。だから、その辺から、糸口を見出して、結局のところ、私たちが、取っておきたがるアディクションというものの、こう、なんていうんですかね、糸口と正体をはっきりさせて、そこからハームリダクトにつなげていくってことは、できるんじゃないかなと。現に私はやってるんじゃないかなと。まあ、ここもやっぱり自己一致ですよね。私がやれてないことを言うわけにはいかないので、私でもできる。私で言えば、性刺激依存のハームを減らしていく。ハームというのは、例えばまあ、それこそ時間を溶かすでもいいですし、お金を使いすぎるでもいいと思うんですね。これを13日に、なんていうのかな、オープンダイアログにしていただく必要はないと思うんですね。言ってはばかれることは、他の人もいる、一対一じゃないわけですから、いわゆるプライベートルームではないわけですから、概念としてこういう話を示して、言っても差し支えない方の、言っても差し支えない範囲の話を伺うことで、私がこの、こう、図式の中でどういうふうに扱っていくとうまくいきそうかの話を、させてほしいと。それには、やっぱり集まった人の人数次第ですけど、3時間は優にかかるんじゃないかなと思うんですよ。ただ、図式があるからね、帰ってから検討してもらってもいいと思いますし、これをまた例のあれです。3ヶ月セッションの、ここでお支払いいただいた金額は、もし3ヶ月セッションにつなげたければ、そうしていただくこともできるようにすると。これはですね、やっぱり私は、3ヶ月では難しいだろうって言われると思うんですけど、正式からすると、鼻で笑われそうなんですけど、僕はこれを3ヶ月で、やり抜ける方法があるような気がしてきているんですよ。もちろん継続していただくのはすごく嬉しいですし、私自身のこう技術の限界から継続していただかざるを得ないケースも結構あるんだけど、でも3ヶ月で結果を出せるようにならないと、最近ちょっと新しい本を入手したんですよね。一番多い、カウンセリングの回数は何回か。1回だって言うんですよね。そういうことだと思うんですよ、僕は。で、その本は非常に精神力道だとすると、興味深いだからテーマだと思ったんですよね。現実には1回なんだと。で、精神力道だろうと何だろうとそうなんだと。で、1回で決着をつけないとダメでしょうと。で、つくわけないじゃないですか。つくはずがないんですよ、そんなものは。しかし、現実には1回なんだっていうね。1回で、1回1回で、 一定の成果を出さなければこの商売はできるようにならないんだっていうような話が含まれているんですね。だからそれへの挑戦という意味が1回だったら1時間じゃダメだっていうね、1回だとなるとオンラインでいける気がしませんよって感じがするんですよね。まあそこも将来的には分かりません。だからあれですよね、松本敏彦さんのアディクションからアームリダクションからロジャーズまで出てきているんで、まあまさにつまみ食いなんですけれども、私はつまみ食いしかないんだと思うんですよ。思えばですね、東畑海人さんが平成のありふれた心理療法、あれに信田紗友子さんが、そのネーミングはいかがなものかとおっしゃってたし、その気持ちもわかるんですけど、まあハップですよね。平成のありふれた、いきなり心理療法だけ P だけど、サイコアナリシスなのかな。ハップですよ。で、そこではつまみ食いが療法として行われている。まあこれはなんか治療人類学みたいな考え方らしいんですけどね。特に台湾などではそういうのがすごくあるらしいんですけど、そりゃそうだろうと思うんですよね。なんですけど、ちょっと正式には忘れたし、正式なものはないんですけど、東畑さんが、ロジャース風の、なんだっけ、とにかくこう、なんとかフレーバーのユンギアンでどうたらこうたらみたいな、今ではそれが認知行動療法士でもあるみたいな。要するに、ものすごくカクテルなんですよ。キメラなわけですよね。いろんなものが入ってる。で、純金の考え方、つまり、いや、それ嫌でしょっていう、ユング派ならユング派、フロイトならフロイトでいかないとっていうのってあると思うんですよね。そのアカデミーコンプレックスみたいなものがあって、絶対あると思うんですよ。学歴コンプレックスみたいにして。私は何派で、何々の手法でやってますって言いたいわけですよ。でも現実はそうはいかないよねってことですね。特に人の、セラピーを、ケアとかセラピーをこととするには、だってその人の事情ってものが、何々を好みますっていうのが絶対あるんでね。野々医者とか、戸畑さんはそういうのがお好きだし、お得意だからあるんですけれども、野々医者ってもう完全にオカルトじゃないですか。生命判断して、星占いしてみたり、なんかこう、ジャラジャラした宝石とかで、統合失調症を治すみたいな。でも治る人がいるっていうね。好みってものは大事なんですよね。ここで行われてるのは僕はでも、共通の説明があるとみんなホッとするじゃないですか。僕は共通の説明をそうやって無理やり作り出すのは良くないと思うんですけど、でも、一個、傾聴はあろうと思うんですね。そして、多くの場合お説教が入ってくるんだけど、なんでお説教かっていうと、傾聴と自己一致を優先させたいからなんですよ。自己一致ってのは、私としてはやっぱりですね、相手の人に一致していった上での、自己一致でありたいわけですよ。正直に自分の心情を吐露するときに、自分は相手のどこかに取っかかれるところとか、だから私は対人関係では無理だから。だって、相手のお母さん知らないのに、相手のお母さんひどい人だと、私が確信するには至らないんで、どんな話を伺っても。でも対象関係ならできるのでね。だから、そういうふうにしてるわけです。でも、お説教をするということは、そうじゃないのよ。あなた、お母さんはね、そんなにひどい人じゃなかったのよ。あなたを一生懸命育ててくれたんじゃないって、これは自分の気持ちに相手の気持ちを一致させようとしてるわけですよね。嘘はつかずに済むんですよ。このやり方なら。だから、傾聴してるんだけども、お説教するっていうのは、僕から感じる矛盾はあるんですけれども、でも、傾聴と自己一致っていう線は踏まえてる感じがするんですね。で、これを使うってことを加味すれば、野々医者とか、野良カウンセリングで行われてることだってですね、結局、近い線を言ってるような感じってあるんですよ。つまり、これが、つまみ食いっていうものだと思うんですよね。やっぱり好みってものがあるじゃないですか。説教されるのが好みですって人はいっぱい世の中にはいらっしゃるんで。それだと課題が残ると思うんだけど、それはでも力道的な考え方なんですよ。長寿化で押し切るのはいかがなものでしょうかって感じがするとか、エリプスコンプレックスで全然物作業いかずに、とことん親根が従わせるっていう形で、結局押しちゃうのはどうなのっていう感じってあると思うんだけど、でもそれで実際には、良くなってしまうというケースだってないわけじゃないと。だから、それだけにですね、人が絡んでくれば、自分一人だったらですね、私はユング派のこの考え方で、自分の心理状態は完全に救い上げられたっていうのは、まあ、僕だって 多分にあるわけですよ。対象関係とグッドバイブスだけでいけたな、みたいな。でも他の人はそうじゃないっていうことは、いくらでもあり得るんで、だからやっぱりこう、いろんな考え方の中のですね、もう解体的に使って、いいとこ取りっていうのとは、だいぶ違う気がするんですけれども、解体的に使って、家を作るときに、こう、なんていうんですかね、セットをなるべく使わないようにするっていうのは、まあ、やっぱり、手間暇かかるんですけどね。だから一日では難しいという気もするんだけど、いろんなそこにある矛盾を、こう、なんつうんですかね、こう、継ぎはぎしていかなきゃ、家ってそういうもんじゃないですか。セットを使わないんだったら、お風呂のセットと、応接間のセットと、なんとかのセット、今のうちの、技術ってすごいんで、真剣材でガチャってくっつけると、家建ちますと。土地の形に合わせて。そうなんだけど、それを極力ギリギリの線まで解体していくっていう作業をしていくと、それはつまり、平成のありふれた心理療法みたいに、こう、キメラ化していくことにはなるんだと思うんですよね。あとはもう、やっぱり話元に戻るんですけど、リスンなんですね。